川森通信。この時間は川蘭部からの情報と風越子どもの森公園からの情報を毎月交互にお伝えしております。今月は川蘭部の中村隆俊さんにお話をお伺いいたします。中村さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日こうしてですね、お話を伺っているのが3月15日の水曜日なんですが、私この川蘭部に向かってくる途中に、あれ、これはもう桜かなと思うんですけど、これ桜でいいんですよね。
そうですね、あの早咲きの桜が、割ってるところありますので、桜の、見えると思います。
今ラジオをお聞きの方はまた桜の状況も変わっているかもしれませんが、春の楽しみというところで、さあいかがでしょう、最近の川蘭部の様子などというのはどうですか。
あのだいぶね、暖かくなってきまして、外でもあの普通に上着を脱いで作業とかそういうのができてますので、だいぶ春めいてきたという感じですね。
こんな春見つけたよというのありますか。
そうですね、講座の関係もありまして、どんな春が見つけられるかということで探してるんですけれども、まあ野草ですね、6種類くらい、花を咲かせてますので、今度また講座に来てくれる子どもたちに、そんな話をしようかなと思っております。
なんだかね、そういう講座で野草の話を知っておくと、こうして春も見つけやすくなるというようなところで面白いですね。では4月そして5月の講座について教えていただきます。
はい、いつもですとね、あの申し込みが2ヶ月前の1週間程度になってしまうので、この放送の時には講座はもう、打ち切っておりますなんていう話になってますが、年度末ですので来年度の予定がまだ皆さんなかなか取りづらいということで、4月の講座に関しましては3月の25日から3月31日ギリギリなんですけどね、申し込んでいただければ参加していただけると思います。
はい、さあまだ間に合う4月の講座ご案内ください。
はい、4月1日なんですけれども、じゃがいも植え、まあ毎年ねこの時期にやっているんですけれども、今のところ5種類くらいをね目指しているんですが、植えて7月に収穫できるようにしていきたいなというふうに思っております。それから、自然を見る、講座の一つで春の鳥を見つけようと、これもこの時期やっておりますが、2月に、冬の鳥を見つけようということをやりまして、この4月になりますとヒバリだとかウグイスとか、そういう春の鳥があのだいぶ見つかるんではないかな、そんな鳥の声も聞こえるんじゃないかなというふうに、思っております。それから15日の土曜日なんですけれども、これは食べられる野草ということで、いろんな昔から野に出て、いろんな食材があって、それを摘んできていただくと、自然の恵みをいただく、そんなことで野草を探してみてうまく食べられるといいなと願っておりますが、まあコロナがねどうなるか分かりませんが、まあ積んでもらうことは、積んでもらってご家庭で味わってもらうなり、そんなふうに考えております。それからその次の週ですね、22日の土曜日なんですけれども、孫太郎虫を増やそうと、孫太郎虫というのはヘビトンボという川の中の虫の幼虫なんですけれどもね、ちょっと大きくて、他の、水生昆虫を食べて、ちょっとね怖いようなあれなんですけど、
これ増やそうというのはどういうことですか。
もともとここら辺にはたくさん、いて、まあ、実際今も天竜川にいるんですけれども、川蘭部の小川の方にもやっぱり少しずつ増えてほしい、でそういうのを減らして、そういう地元からいたあの在来の、生き物を減らしてきたのはやっぱり外来種であって、ザリガニだとかね、そういうものは、ものを少なくして、できるだけ今まで在来のものを増やしていくことが、まあ、 生態系の保全につながっていくだろうと、そんなねことでやる活動です。
はい、
次はね29日、うん、祝日ですね、あの昭和の日ですけれども、4月1日にジャガイモ植えをやりますが、はい、その芽が出てきて、あまりたくさん出すぎると今度はジャガイモ一個一個が小さくなってしまうので、うん、その芽かきをしたり草を取ったり、うん、畑の手入れをする予定です。
なんて言うんでしょうね、こう手をかける楽しさといいますか、意味合いというのを、そういうのを学ぶのもいいですね。
そうですね、
さあ今ですね4月の講座ご案内いただきました。ぜひご参加ください。さあ続いては5月の講座ご案内ください。
はい、5月はですね申し込みが4月8日の土曜日から22日の土曜日までの2週間
と、
たっぷり時間をね取って皆様の申し込みを受け付けていきたいなということでやっております、はい、で5月5日子どもの日ですね、うん、この日に毎年やってますけど河童の基地作りということで河童部の前の、林があるんですけども、その中から少し木を切ったりしながらそれを利用して基地を、自分たちの基地を作ろうということでやります。
もう話聞いてるだけでもたまらないですね。
毎年参加していただける皆さん多いので、ぜひそういう冒険みたいなあれになりますけども、まあ、自然を利用したりして、はい、そんな楽しみをしていただければと思います、
はい。
それから6日なんですけれども、これは先ほど言ったあの外来エビ増えてきてしまって在来の減ってしまったので、外来の代わりの前エビをこう減らすような方法を取ってきたんですけれども、それがどうなってるかなということも調査しながら少しずつ減らしていきたいと。
捕まえたりして。
そうですね、
はい、でそして次が
これはあの川の中の魚なんですけれども、ヨシノボリというお腹のところに吸盤がありまして、あの岩とかそういうのが張り付いたりして、そこの方にいるような魚なんですけれども、やはりちょっと減り気味です、うん、在来のこれやっぱり魚なんですが、ということでヨシノボリを増やそうと、うん、そういう講座も用意をしてあります、
はい、
それから20日の土曜日なんですけれども、天竜峡まで歩いて行っていろんな虫を探して、見つけようということでやります、
はい、
それから29日の土曜日はあの外来生物採取、外来生物自体がね何か悪さ、まあ、悪いというか影響を与えてしまうのであれなんですが、責任があってとか、
はい、
悪者とかそういうことで考えてるわけではなくて、人間が連れ込んできてしまったので、今までの人に影響を与えてしまうということで、命は大切にしていきたいんですけれども、そういうわけでちょっと申し訳ないけども、少し退治をして、もともとの住んでるのを増やそうと、そんなことで、外来生物退治ということで。
なんて言うんでしょう、闇雲に退治するんじゃなくて、その意味合いも知った上でこう退治するよっていうのを学んでほしいところですね。
そうですね。
はい、5月の講座はですね4月8日から22日土曜日の夕方5時までこちらですね受け付けておりますので、ぜひともですねホームページなどもご確認の上ご参加ください。さあそれでは最後になりますが、中村さんからラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今年度ね2022年度は20周年ということで、20年経った河童部を振り返りながら講座だとか考えてやってきましたけれども、来年度はまた新たな21年目ということで、新たな1年目ということで、防災関係もしっかり防災拠点にもなってますし、それから四天竜川のいろんな自然の様子なんかも大切に考えながら新たな一歩を踏み出していきたいなというふうに思っております。
川森通信、この時間は河童部の中村貴俊さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。